ひよっこ研究者のサバイバル日記、略してひよ研。
さて、大きい動物の研究をしているチーと
小さい動物の研究をしているハチです。この番組では研究者としてひよっこ教員として、はたまた普通のアラサー女として日々奮闘中の二人のリアルな会話をお届けします。
今月も参加させていただいております、科学系ポッドキャストの日、科学系ポストキャットは、共通テーマについて様々な番組の視点で語る企画です。今回のホストはサイエントークさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この科学系ポッドキャストの日の企画なんですが、今月で1周年らしいです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
概要欄の方にですね、特設ホームページを記載してあります。そのページには参加番組をまとめてありますし、プレイリストも作成される予定ですので、ぜひ聞き回りしてください。
よろしくお願いします。では、今月のテーマは未解決です。研究者、私たち研究者にとって未解決なことってやはり大好物ですよね。ですよね。
そうですね。はい。
まあ、ワクワクの根源なんですが、活力のもとでもありますよね、
うん。なんか未解決なことがある。分かってないなら自分が調べようかな、みたいなマインドになれることなんですが。
うんうんうん、モチベーション。
うん。でも、私たちの自分の人生の中にある未解決問題は話がちょっと違います。で、私たちが今現在直面している大きな大きな未解決問題があるんですけど、結構二人とも共通だったんだよね。
そうなんだよね。
それを皆さん、ちょっとこの機会に聞いていただけませんかっていう回です。
はい、研究者としてもたくさん頑張りたい、それと同時に幸せな人生にもしたい、そんな私たちの共通の未解決問題。それは、せーの、
パートナーと一緒に暮らしたい。
男性でも女性でも研究者としてのキャリアを考える上で、このパートナーと一緒に暮らしたいっていう悩みを抱えている方って、すごくたくさんいると思うんですよ。で、まあ、まずは私たちがどんな現状なのかっていうことと、なんでその問題にこう直面しているのかっていうことを説明していこうかなと思います。じゃあ、まずちーさんの方で少し現状を説明してもらってもいいですか？
ちょっと前の回でも、お話ししたんですが、学生時代から、まあ、今の、まあ、夫ですね、とは、まあ、付き合いがあって、で、その学生時代からすでに彼の方が同じ研究者で着任していたので違う土地に、そこから遠距離が始まって、もうそこの時点ですでに遠距離だったけど、その中で、そのまま、ドクターの時に学生結婚してるので、そこからも、結婚してからもずっと遠距離婚っていう状態で、もうかれこれ結構長い間、ほぼずっと遠距離みたいなことになってますね。だから、今は努力目標月に1回ぐらいは、お互い、まあ、ちょっとね、本当前なんかちょっとツイッターで他の研究者の方とも話題になったけど、私たちすごく航空会社に課金してるよねみたいな。そう、課金してる。っていうぐらい、めちゃくちゃ移動して、まあ月に1回ぐらい移動して、まあね、研究の合間のまた違うリフレッシュみたいな感じで、過ごしてるっていう感じが現状ですかね。
ありがとうございます。で、私の方は、結婚はしてないんですけど、まあ、お互いパートナーとして認識している方がいて、彼も研究者をしています。で、私の方は、今現在は、まあ、常勤の職員をしているんですけど、彼は、任期がある、契約があるような、更新があるような、契約更新がこうあるような形で研究者をしています。もう、お付き合いしてるときは、いいところにいたんですけど、お互いポスドクを転々としていたので、日本の中でも遠距離してるし、まあ国をまたいで遠距離もしてたし。
あ、そうだよね。
うん。今は私も月に1回ぐらい会えたらいいなと思って、私の方は、JR の新幹線に、いつも課金しています。
課金しちゃうよね、ほんと。
しょうがないよね。会いたいは会いたいからさ。
それなぁ。
で、じゃあ、多分、普通の会社員の方とかだったらさ、じゃあ転職すればいいじゃんとか、同じ土地で仕事探せばいいんじゃんって思うと思うんですけど。 それはそれでめちゃくちゃ大変なんですよ。
なかなかさ、なんか私たちって、まあ、よくその、世間一般的に言われるかもしれないけど、博士課程まで行ってドクター取ったら逆に就職狭まるよ、みたいな。専門性が、その一つに絞られるから、うんうん、なかなかそれを活かそうと思うと大変みたいな話がた、まあ、聞くかもしれないんですけど、皆さんも。なんかちょっと、結構それってその通りで、うん、なんかポストがね。
そうですね。
うん、自分が取った分野じゃないと、結局採用されないかったりするから、転職が難しいよね、なかなか。
そうなんですよ。
うん、
まあ、とりあえず、その本当に定職に就くのが大変な状況はあって、ただ昔に比べたら良くなってるのは確かだとは思うんだけど、それでも、
そうだよね。
うん、いろいろあるのと、私たち任期っていうものがある職がすごく多くて、うん、全然1年更新みたいなこともあるし、
1年か。
まあ、プロジェクトの予算で、こう更新、プロジェクトの予算でポスドクとして雇われてたら、まあ、よくて3年。で、まあ、助教とか大学教員のポジションになっても、5年任期あったりとか。
5年よく聞く。
うん。で、じゃなんでそんなに職がないかっていうと、まあ、大学の数を想像してほしいんですけど。
そうだよね。てか、そもそも、その、学部もね、学部で言うともっと狭まってくるしね。
そう、私たちが多分就活できるのは理学部、理工学部、農学部系ぐらいで、その中でさらに自分のやってる専門のところが空いたら入れるっていう感じなので。
そうなんですよね。
大学ごとにね、どの学部あるかもちろん全然違うし、
うん、
私今いる大学のことをちょっと想像してみたんですけど、多分同じ分野で私の前に雇われたのは、10年くらい前になるんじゃないかなっていうふうに思ってて。
あ、でも、それで言うと全くその同じラボってことだよね。
同じラボってわけではないかったとしても、その分野みたいな、この分野、生物の中のこの分野みたいな、くくりだとしても、多分、それぐらい空いてて、それはさ、
あ、でも、そうか、そうかも、確かに。
転職する人がいるかと、定年で退職される方がいるか次第で開かない。ってよくあるから、
うん、
ね、なんか会社だとさ、毎年新卒取ってる会社さんほとんどじゃないですか。全然そんなレベルじゃないので、
いやーそうなんだよね。だからなかなかね、転職もね難しいよね。
そう。で、たとえ1年の契約だとしても無職でいるよりはマシなんですよ。うん、
まあね
ー。だから場所を選ばずいい研究ができるところを。行くっていう、選んでやってるっていう感じで、そうなると、なかなかね、パートナーの方と同じ土地で職を見つけれるっていうことは、あんまり多くないというかね、運が良くないとっていうかね。
そうだね。運が良かったとするじゃない。運が良かったっていうか、たまたま公募が出ても負けちゃうとね、他の人。
そうだね。なんかどうだろうね。うん、その、久しぶりに出てきた、このポジション空いてますよっていう公募に対して、まあ、少なくても数十人は応募して。で、100とかの応募も多分あるあるだし。
うんうん。
ね。なかなかね、大変なんです、就活も。
いやー、そうですよね、ほんと。
で、さ、なんかさ、今はさ、結構、まあ、月1ぐらいで全然会えてるし、
うん。
なんかそれ自体は私自身そんなに不安ではないというか、そこ自体は不安、いいんだけど。
うん、私たち、そこら辺プロだからね、結構ずっと続いて。
そうだよね。
何年やってんの、これって。
確かに。でもさ、これを、じゃあずっと続けられるのか、ライフステージが変わったら時どうするのかが、もうマジで。
いや、不安。
はあ、みたいな。
なんかさ、このあら、私たちのさ、あらさっていう、いつも最初に紹介しているけど、なんか、ね、うん、その、ライフステージが一番変わる時代というか、世代だからこそ。
ね、それこそさ、本当に子供を持ちたいってなった時とかはさ、本当にね、
うん、
どうしたらいいんだろうね。って感じ、うん。
そうだよ、本当に。
なんか、ちょっとさ、お子さん大きくなっている段階だったらさ、まあ、週末だけ帰って、とかそういうのでもいいのかもしれないけど、
まあ、そういうのよく聞くよね。なんか結構上の先生たちとかで
いる。毎週帰ってるって人いっぱいいる。なんか土日月とか金土日とか3日間ぐらい帰って、うん、みたいな、うん、でその3日間のうち あの土日旦那さん帰ってくるから奥さんがフィールドワーク行くとか、
うん、
まあ、反対のパターンもあるかもしれないけど、
いや
聞くよね。あとさ、彼のキャリアももちろん尊重したい。私は絶対に彼になんか自分がこうだからこうしてとは言いたくない。
わかるわかるわかる。なんかそのドンピシャじゃないポストが空いたけど場所が近いからそこに応募するとかは言えないしね。
うんうん、そうそうそうし、うん、研究者、私はあのちいちゃんとちょっと逆転していることが一個だけあるのが、私の方が定職があって彼がない状態。
あ、そうだよね。
でちいちゃんの方はそう、旦那さんの方がもう確定してて、ちいちゃんは、
うんうん、
まあそんな悪くないけどまだどうなるかわからない部分は若干あったし、多分付き合ってる間の長い期間はそっちが多かったよね。そうそう、ちいちゃんの方がどこになるかわからないっていうふわふわ状態。
あ、そうだねそうだね。ふわふわ状態は私の方が
長
い、
うん、そうだよね。
はーちゃんがいて彼のキャリアも尊重したいって言ってたじゃんさっき。多分私の夫も私のキャリアを尊重したいって思ってくれてるんだなって今お話してて思った。
うん、そうだよね。だって自分は好きにやってきたわけだからさっていうとこもあるし、ね、なんかさ、私は私が養うからおいでよとは言えないかな。でもなんかすごい就活大変そうだから、
うん、
まあなんか別になんかあったら来てもいいんだよみたいなことは言う。なんか選択肢としてはあるよねみたいな話はしないことはないけど、
う
ん、うん。え、ちいちゃん考えたことある？あの、これ聞いてみたかったんだけど。
うんうん。
なんか、一個あるとしたら、一緒に住むっていう目的だったら、研究者辞めればいいって思う時があって。
う
ん、
そうだね。
私は結構、ああ、もう辞めたらいいか、みたいなマインドがないわけではないのね、正直なところ。うん、うん。うん。同じ土地で一緒に暮らして、とかの方が、ね、子育てする可能性がある、そういう場面があるとしたら、
うん、
絶対そっちの方がなんかいいのかなとか思ったり、でも絶対後から後悔するんだろうなとか思ったりしてる。
あ、そう、同じ感じ。なんかそのまあなんかさ、やってみたい仕事とかってさ、
うん、
意外に他にもあったりするんだけどさ、
うんうんうん、
でもやっぱさ、研究やめてっていうのはあんまし、確かに、
うん、
いや、同じ感じかな。なんか、それもありかなとか思う時もあるの。やっぱ大変じゃん。うん、月一行ったりとか。
ね。
なんか、そう、大きなことあった時にすぐ会えないとか。
そうだよね。
そういうとこのストレスを考えると、別にもうこんな遠距離やめてしまって、研究やめて一緒に暮らした方がいいんじゃないかって思うマインドになる時もあるけど、でも、結局その今、はーちゃん言ってたみたいに、後で後悔するんだろうな、みたいなマインドもあるから。
いやーね。
うん。
いや、なんか、このこと考えるとさ、めっちゃなんか辛くなって、なんか二人で話しながら泣くときとか全然あるんだけど。あるよね。
いや、あるある。
みんなどうしてるんだろう。でもさ、いや、あとさ、ここのね、今回撮るときに絶対言ってかなきゃいけない。言ってこなきゃいけないなって思ってるのは、うん、こんな辛さがあっても、研究ってやる価値あるよっていうこと。
まあね。そうね。
なんか、やめれないから、研究が大事だから、これだけ悩んでるのよっていう、うん。
そうなのよね。
ところが、あの、若い世代の方に、若いとか言って。
いや、ほんとでも。
思ってて。
結構同じような悩み抱えてる人いるもんね。その、うん、若手でさ、集まってもさ。
そうだね。
なんか、逆に奥さんも研究者だけど、奥さんの方が忙しくて。
うんうん。
が自分が言ってるっていう人がいたりとかね、いろいろあるよね。
うん、うんうん。いやー、なんか解決策はマジで私たちもわかんないし、なんかあれだけど、でもなんかこの話を聞いて、さ、研究者辞める、研究者になりたい道は絶対諦めないでほしいなとは思ってる。
諦めないでほしい。確かに。諦めないでほしいよね。なんかね、好きなことがある、お互いあるっていうのは素晴らしいことなのかなとも、私はやっぱ。
そうそうそう、うん。思うし。やりたいことをさ、職業にできるっていうか、その自分が一番楽しいなって思うことが研究だったら、いや、普段っていうか、彼と話してるときとか、この問題話してるときは、すごい大事な問題なんだけど、
うん。
研究に、こう、めっちゃ、こう、ハイパーになってるときは、そんなくだらない問題どうでもいいやっていうときもある。
あ、そうだね。なんか、まあどうにかなるし、 あ、まあ来週あるし、みたいな。
うん。死ぬわけじゃないみたいなマインドでいる時もある。
あとなんか、この前もちょっと喋ったかもしれないけど、最近夫婦で初めて一緒にプロジェクトできたらいいねって申請書出したりとか、うんうん、そういう先輩もいるよね。うんうん、旦那さんと一緒に。
そうだね。
学研費出して。
うん。
離れてるけど。
うん、出張として、相手の大学行って一緒に研究もするし、
うん、
まあお家では一緒に過ごせるしっていう感じだよね。
なんかさ、遠距離の研究者は月に一週間はリモートワークでいいですよとかいう制度あればいいのにね。
確かに、リモートワークさ、なんか戻ってきちゃうよね、もっと。うん。授業さえなければさ。
そうそう。だって論文書く作業とかめっちゃあるしさ。なんかそういうなんか制度みたいなあったらすごく。
そうだよね。
その結婚問題とかで諦めたくなってしまってる人たちを救う一手になるんじゃないかとか思ったりはするけど。
確かに。
まあなんか、ある程度その制度をこう、いいように使えば、もしかすると、少し未解決問題に対する、まあ、辛い部分は緩和できる可能性もあるってこと。
なんかもしかしたら裏技実はあるかもしれないから、やっぱ情報アンテナ張っていくの大事だよね。
ああ、そうだね。あとなんかその辛いというかその大変なんですとかってさ、言っとけば周りがそういう情報くれるかもしれないから。ああ、そうだね、そうだね。ある程度アピール大事だよ。
確かに。いや、それはもう、いや、忙しいアピールもマジで大事だし、辛いですアピールもどんどんしてった方が、いいよね。
いい、絶対いいよね。
は
ぁ、
あ。じゃあ、私たち、こんな悲しい感じになっちゃったからさ、遠距離恋愛のさ、まあ、プロっちゃプロじゃないですか。
そうだね、プロだね。
なんか、うまく進めるコツを、ちょっと話して終わりにしましょうか。
あ、そうしましょう。
ちーちゃんなんかあるらしいんで。
あ、私たちは結構その、やっぱ会話めっちゃ大事にしていて、その、二人とも iPhone なんで、FaceTime で、朝と、FaceTime ビデオ、なるべくビデオ、朝と夜は、なるべく、あんまり生活のリズムをめちゃくちゃ変えずに、お互い家にいる時間をなるべく合わせて、なるべくね、無理な時も全然あるんですけど、それで、朝起きた時と、夜は、なるべく連絡取って、今日こういうことあったよとか、報告、と、あと事務連絡次いつ会うとか、そういうキャッチアップを、小さいキャッチアップを毎日日々続けてるっていう感じ。
確かに。私も毎日連絡取るはあるかな。電話もするけど、なんかビデオ電話私がなんかあんま好きじゃないっていうかさ、話してるときさ、普通にベッドで寝っ転がってるから、なんか、あんまり、カメラつけたくなくてつけてないけど、で話そうよっていうことはすごい言われるかも。
私もね、なんか一応つけてて、私顔映ってるけど、向こう天井映ってるわ。確かに。
ああ、そうなるよね。
まあまあ、そんなこともあるんだが。まあでも、日々ちゃんと、連絡を取って、あとね、やっぱ長いから遠距離いろいろ経験してきたけど、会わないと忙しすぎて良くないなってことはよく分かったので。
ああ、定期的にね。
定期的に会うってすごい大事だなって。あと電話もやっぱ、忙しすぎて一週間電話しないと、なんか何が起きてたかとか、相手が何今ちょっとしんどいかとか全然わかんなくなるから。
確かにね。確かになんかその話聞いてたらさ、一緒に暮らしてる人よりめっちゃ会話ある夫婦な可能性もあるよね。
いや、それあり得る。本当に。わかんないけど、一緒に暮らしてないから。
そうだね。でも一緒に暮らしてるとなんかいるだけでさ、会話しなくなるのが良くないよ、みたいなことをさ、こうアドバイスしてくれてる人とかもいるじゃない。
なんか、やっぱ離れてるから仲いいんじゃないとか言われる時ある。これは皮肉なのか、何なのかわかんないけど、なんかそういう風に言われることも結構あるよ。なんか結構上の世代に言われる。
でも離れてるからこそこうさ、朝とかさ、一緒にさ、コーヒー飲めるだけでもさ、なんか嬉しくなるかも。
あ、幸せだよ。わかるわかる。ありがたみがすごい。
まあ確かに、そういうメリットを向けてね、そういう小さいことをね、なんだろう、一人でいるときはめっちゃ仕事して、一緒にいるときは、私はちゃんとオフってるんですけど、彼といるときは。
あ、一緒一緒。私もなるべくそうしてる。なるべく。
でもこの前のさ、会でさ、めっちゃパソコン持ってっちゃうとか言ってたじゃん。
だからいつも怒られちゃうの。家でやっちゃうから。怒られちゃうから、なるべくやらないようにしてる。いつまでやるのって聞かれちゃうから。
あと私もうさ、いいやと思ってさ、もう海外の風潮取り入れていこうと思って、もうガチホリデーをちゃんと取ろうって最近思ってる。
あ、いいと思う。ちょっと普通にいいなってなってる。
うん、なんかさ、海外の人にさ、3連休とかあって、ホリデーだったみたいに言ったら、なんか、は？何言ってんの？みたいな顔されて。で、3日ってホリデーって言わないからね、みたいな感じでちょっと怒られたことあって。
言われたことある。そのホリデーでって言ったら、それホリデーじゃないよ。ただのウィークエンドねって言われた。
そうそうそうそうそう、ほんとそれ。だから、ちゃんと、もう2週間ぐらい。できれば3週間ぐらい休んでやろうと思っています。
いいっすね。
ね、権利だからね、労働者の、有給は。
有給はね。そう、私たち有給取らなすぎなんだよね。
そうだよ、めっちゃ余ってるもん。
余ってる。もう。
ね、2週間ぐらい休み取ったけど、まだ全然余ってる。マジで、1ヶ月休んでもいいんじゃないかっていう。
なんだかん土日も働いちゃうし。
ねえ、ほんとそれ。
まあまあまあ。好きだからしょ、趣味と一緒だからな。むずいよ、ほ
ん
と。
ねえ、でも疲れてるときは休んだ方がいいやからね。なんか前もこの話した気がするけど。
あ、それはそうだ。
ね。
前、あ、堂々巡りだ。未解決すぎて。
はい。もうこれっていうね、解決策マジでなくて。私たちだってさ、めちゃ頭いいじゃないですか、言うて。で、周りにいる人たちはめちゃ頭いいのにさ、この未解決問題誰も解決できてないと思う。
いや、それな。
結構な難解であると信じてる。他の番組さんが出す未解決問題よりは。いや、一番ではない可能性はあるけど、結構いいランキング上位を狙えるんではないかという未解決問題。
そう思います。
じゃあぜひ、なんか私もですみたいなことがあったりすれば、研究者、
そうだね、研究職以外も。
ね、絶対あるよね、いろんな悲しみ。
うん、あるよね。
うん。せめて一緒に悲しみを分け合いましょうっていう。
いや、本当に。お便りぜひお待ちしてますね、本当に。
はい。
はぁ、では。はい。では、番組に関する感想やお便りもお待ちしております。Twitter やインスタの DM やハッシュタグひよけんで何でもお送りください。匿名でのお便りは概要欄にマシュマロやフォームを記載してあります。
お聞きの媒体でぜひフォローもお願いします。最後までお聞きいただきありがとうございます。
またお会いしましょう。せーの、
オーバー。